Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. 延岡共立病院の赤杉太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。 それは何ですか？今回も延岡共立病院の理事長の赤杉育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回はまず先月ですね、テーマでした男性脳と女性脳に関してお便りが来ましたよ、先生。嬉しいですね。こちらご紹介します。ラジオネームが延岡育ちさんです。はい、私は女性ですが、チェックをしたらプラス4点と、後天的に男性の寄りになった気がします。とても興味深い内容で、自分の過去の勤めの経験や恋愛にも当てはまる、納得するものでした。理事長先生がここまで話すなんて、話が面白すぎて何度も爆笑しました。これからも応援しています。
ありがたいですね。
確かにこれは皆さんね、あの中で10個の項目でチェックあったんですよね。
最初ですね、
はい、それで、まあ、プラスマイナスどっちが多いっていうので、あったんですが、この方は
女性だけど、まあ、男性よりということですかね、うん、プラス4点ということはね、
まあ、もちろんそういう方もいらっしゃいますよね。
ですよね、はいはい、それはそれぞれですから、
うん、
あのまあね、この間の放送の時に冒頭で言ったように統計の問題ですね、はい、あの100人集団がいればこう傾向が分かれるという話で、
はい、
まあ、これで個人個人では、まあ、少し、ね、違うのかもしれません。
さ、聞き逃した皆さん、FM 延岡のホームページアーカイブが貼ってますので、でこちら延岡共立病院のホームページからも聞くことが ね、はい、過去の分できますので、はい、皆さんぜひ聞いてください。
チェックしてみてください。はい、
さあそしてリクエストがね、今流れていますムームーンのムーンライトというナンバーでした。
あ、はい、ありがとうございました。はい、
さあではここからは今月のテーマですね。吉野ヶ里遺跡訪問。
はい。1ヶ月ほど前にですね、あの佐賀に行く用事がございまして、行ってきたんですけども、はい、ちょうどあの土曜日に佐賀に行って、日曜日に久留米に行ってという用事があったんで、うん、まあその間ですね、移動のちょうど真ん中にある吉野ヶ里遺跡に、はい、寄ったわけです。
位置的にはちょうど、
まあ、佐賀と久留米の間なんですね。うん、
はい。
で、まあ、あの、吉野ヶ里遺跡はもうね、ご承知の方が大多数じゃないかと思いますけど、うん、もう昔の遺跡がこう発見されたと。弥生時代の遺跡がですね。これいつでしたか？僕が、まだ学生の頃でしたから、もう三十数年前ですかね。あの、非常にね、センセーショナルな、
うん、
あの、まあ、報道だったですよね。
はい、
で特にその、物見櫓ですかね。うん、こう高い櫓を組んでたということがね、うん、あの、有名になったわけですね。
はい。
櫓を組むってことは、遠くを見渡すというような、うん、まあ、設備があるということで、まあ、敵の侵入に備えるというね。
はい。
まあ、そういうふうな国づくりというか村づくりというかね、うん、今で言えば村ですけど、まあ、その当時で言えば、その集落が国ということなんでしょうかね。うん、はい。まあ、そういうふうに、国と国の争いがね、起きてたんじゃないかとかいう話がね、まあ、あってて、要するに縄文時代って、あんまりね、 争いがない、武器らしい武器が発掘されてないわけですけど、まあ、つまり縄文時代には争いがなかったけども、弥生時代になると、ね、その集落というのを作って、敵の侵入に備えるようになって争いが始まったというね、うん、いうことが、まあ、裏付けられたということがその当時ね、非常にその大きな報道で言われてましたですね。
そうですね。うん。そして、2月のテーマで邪馬台国の話をしましたが。
はい、そうなんです。はい。
これも関連が深く。
まさに、うん、その時代の遺跡なんですね。うん、まあ、3世紀ぐらいでしょうか。で、3世紀ってですね、日本にはまだ文字がないんで、まあ、伝承ですら伝わってないことなんですよね。弥生時代のことというのはね。まあ、ただその遺跡とか発掘されるものから推定されるということが、まあ、唯一、後をたどっていけることなんですね。うん、で、まあ、その頃、まあ、中国にはね、すでに、まあ、文字があるわけですけど、魏志倭人伝の話を、ね、はい、以前しましたけど、はい、その魏志倭人伝に、まあ、倭人のことが書いてあるわけですね。まさにこの、大和朝廷ができる前の、弥生時代のことが、まあ、つらつら魏志倭人伝に、うん、まあ、書いてあるわけですよ。
唯一の書物なんですね。
唯一の書物なんですね。うん、で、これがですね、まあ、そこに書いてあるような、まあ、遺跡がね、発見されたと、うん。やっぱり本当のことが書いてあったんだと、いうようなことはね、まあ、僕も非常に興味がありましてね。はい、まあ、実際に吉野ヶ里遺跡に行ってですね、はい、魏志倭人伝のこの話を前に しましたが、そこに書いてあるようなことがですね、うん、いや、まさに、魏志倭人伝の、はい、ま、通りじゃないかと。
そのまま。
そのままじゃないかと。はい、もうびっくりしたわけですね。うん、それで、まあ、いろいろ写真撮ったりとか、自分なりの、こう、いろいろ、仮説というかね、解釈を、ちょっと、やってきましたんで、はい、今日それを紹介したいなと思います。
わかりました。ちなみに、吉野ヶ里遺跡に行かれたのは、今回初めて。
ですね、僕2回目なんですが、はい、まあ、それこそ、発掘された当初ですね、うん、まあ、学生の頃ですよ。一度行ったことが
ある。そうなんですね、
はい。その頃はね、まだ、思い返してみるとね、物見櫓が、まあ、再現されてたんですけど、その他は、まあ、何も再現されてないというかね、ただ、こう、だだっ広い、まあ、広場というか、草っぱらだったんです、はい。で、今度行ってね、もう、びっくりしました。もう、完全に、施設化されて、公園になってて、はい、博物館のようにもなってて、もうね、誰が見てもよくわかるような、
はい、
まあ、村が再現されてるんですよ。よく言う、ほら、建て穴式住居だとかね、はい、高床式倉庫だとか、ああいうのがいっぱい、作ってあるんですね。で、まあ、その当時植えてたであろう植物とか、まあ、なんですか、田んぼとかが全部再現されてて、うん、もうまさにその集落ね、はい、丸ごと一個、再現されてるんですね。
はい、ってことは、その以前行かれた時から、もういろんなこう整備がされて。
そうです。はいはい。もう完全にそのね、うん、なんていうんですかね、遺跡公園というか、うん、まあそういうふうになってましてね。
はい。
前行った時には僕もあんまり興味、歴史に興味がなかったせいもあるんですけど、はい、なんてことない施設だなと思ってたけど、今度行ったらね、本当にもう、弥生時代に自分がね、
タイムスリップしたような。
タイムスリップしたような。もう素晴らしい施設でした。はい。
まあ、現在は国の特別史跡にも指定されているんですね。
ああ、ですね。うん。うん、まあ、それだけの価値がありますよね。はい、まずね、ちょっと、魏志倭人伝のね、こんな項目から振り返ってみたいんですけど、まあ、邪馬台国がありますよという、こう、ずっと、ね、中国から派遣された、調査団がね、はい、まあ、日本をこう調査して、僕、こういう時に邪馬台国があるんですよと。あっち行って、こっち行って、南に下がってと。書いてありましたね。で、その中に、まあ、邪馬台国が女王がいて、国があるんだと。そして、その南にクナ国ありと。
うん、
で、僕はね、クナ国っていうのはクマ国じゃないかなと思ってますけど、うん、まあ、南にクマ国は、男子を王となすと。その間に、クコチヒク。これはまあ、菊池じゃないかと思ってますけど、クコチヒクあり、女王に属さずと。こういう一文があるんですね。
はい、
つまり、女王が治める国の南側に、まあ、男性を王とする、クナ国が、うん、で、この国は、女王には属してないってことは、女王に敵対する国であるというふうに、まあ、書いてあるわけですよね。うん、で、早速、ね、吉野ヶ里遺跡に、一番最初に入るときにですね、はい、こういう杭が。
すごいですね、たくさんの。
そう。これね、ちょっと写真撮ってきましたけど、はい、周りに堀が、巡らしてあるんですね。
はいはい、
この堀もですね、こう V の字に
もう本当に鋭い感じ
で
深く掘られてますね。
そうなんですよ。そしてその堀の、まあ、内側かな、
はい、
に、こういう杭がね、もう何百本ですか、何千本ですか、
すごい。
ズボズボ刺してありますよね。
鋭利な先の
尖った、先のとこね、まあ、これはね、まあ、木を刺して、あったであろうという穴がね、うん、何百本って発見されてるんです。堀の内側に、ね、はい。だから、おそらくここに杭が刺さってたんだろうと。うん、で、まあ、これはさっきは尖らしてるの想像ですけど、うん、まあ、尖らしてたでしょうね、きっとね、うん。つまりね、もう敵がいるということが想定された施設が、
うん、そうですね、侵入を防ぐために。
そうなんです。だから、石和神殿にね、まあ、南根を組む敵がいると。上、うん、の国には属さない国があると。つまり、敵がいるということがここに裏付けられてるんですね。はい、で、ね、その考えてもらいたいんですけど、一人二人が敵ならね、うん、こんなに何百本撃つ必要ない
ですよ。そうですね。はい、
これやっぱり大軍で攻めてくるから、こういうのが効果があるわけですよね、うん。ってことは、まあ、村と村の間、あるいはその村と村が連合して、うん、まあそういうのが国ということになるんでしょうけど、うん、そういう国同士の大規模な、うん、まあ戦争と言っていいんじゃないですかね。はい、何十人何百人で攻めてくる、そういう様式の戦いが、うん、始まってたということを意味するわけですね。
うん、そうですね、うん。
つまり、魏志倭人伝に女王には属さない国があるんだと、敵国が隣にあるんだと書いてありますけど、その通りのことが、うん、もうね、ここに裏付けられてるわけです。
入ってすぐのところ
です。入ってすぐです、はい。で、こういうふうなね、周りにこう、堀が巡らされてるということは、はい、ここから内側は我々の陣地ですよと、ね、と、うん、いうことをはっきり示してるわけですね。はい、だから、内側と外側と、いうね、ヨーロッパの、町もそうなってるじゃないですか。城壁に囲まれていますでしょ。
はい。
まあ日本もね、やっぱりこう、どこの国に行っても、守りって、うん、となると、やっぱりこっから内側は安全だけど、はい、こっちから外側はちょっと危険な、ま、のとこですよという、はっきりこう概念がね、
はい、
区別されてきていると。敵がいると、いうことがもう、ね、書いてある通り、はい、そして、次のね、写真に僕ちょっと、刀を、ね、
はい、
銅剣ですよね、はい。当時はまだ鉄がないんで、うん、銅でできた、刀ですけど、まあ、武器を使う争いが、合ってるということですよね。はい、うん、平和な、ね、縄文時代って、武器が出てきてないんですよ。うん、ほぼ発掘されてなくて、
はい、
例えばその矢尻だとか、動物をまあ、捕まえるね、狩りに使う道具があるんですけど、はい、人間同士で戦う武器っていうのは縄文時代にはほぼね、出てないんですよね。
はい、
で、これ弥生時代になってからこういう刀剣、ね、盾とか、剣とかね、こういうのができてくるんです。つまり、人間を同士を、の争いが始まったということですね。はい、で、魏志倭人伝に隣に敵国があるんだと書いてある通りですね、うん、敵がいるということが、まあ、これでも裏付けられるんですね。
はい、
そしてね、ちょっと僕が興味持ったのはね、この剣の形。
はい。
これね、まあ剣って、まあ我々の概念で言えば、まあ後年で言えば刀になっていくわけですよね。はい、刀ってこう、まあ剣道で持つようにこう、束を持って振り回す道具じゃないですか。
はい、
でもこの銅剣ってね、まあ剣の部分はあるんですけど、はい、持つところの、まあ束のとこ。
はい。
まあ束をこう持ったその小指側といいますかね。はい、下の方が、まあ広くこう、まあ、なんて言いますかね。T 字型になってますね。
そうですね。はい。
これ不思議な形と思いません？
そうなんですよ。これ、なんですかね。
これね、僕が思うにね、普通は、例えば武器って、まあ、こう持って使うわけですよね。
まっすぐ、
はい。っすぐ手の、束の部分を持って振りかざすように、
はい、
相手にこう、まあ、これ多分ね、こう持つんだと思うんですよ。刺す？
刺す。動作的には。はい。
まあ、つまりこう、接近戦というかね。
はい。
もう相手に近づいて、ぐさっと刺す。うん、あるいは、僕は、これは想像だけど、はい、寝込みを襲ったのかなとね。
とも思う。イメージそうですね。はい、
寝てるところに忍び寄って、うん、後ろからこうぐわっと刺すってことね、はい。まあ、要するにこう、ね、カンカンカンとね。
やり合うんじゃなくて。
やり合うんじゃなくて、はい、こう、かなり接近して、後ろから、あるいは前からこうね、ぐわーんと刺し込む。ための、
はい、
刀みたいにこうは持てないですよね。
そうですね。うん、逆に邪魔になりそうですね。
邪魔になるでしょ、はい、この束の部分がね。まあそういう風な使い方をする剣じゃないかなと。
そうですね。この道具のこうデザインによってもそういうのが伺えますよね。
ですよね。
うん、
まあでもいずれにしてもその武器が出てきたってことは、はい、人と人との争いが始まったということで、うん、まあ、魏志倭人伝に書かれた通りだと、
そうですね、
ね、はい、いうことだと思いますね。それからこう少し進んでいきますとね、こういう一節が、ありました。まあ、男子は大小となく、皆、芸面分身す。大小となくというのは、うん、まあ、当時の言葉で言えば身分の、まあ、上下に関わらずという意味なんですね。うん、男子は身分の上下に関わらず、みんな、顔も体にも入れ墨をしていると。うん、まあ、こういう一節があるんです。ここで注目したいのはね、大小となくという、一文なんですけど、つまり、身分の上下に関わらずと書いてあるんですね。
はい。
ってことは、もうこの当時身分が、始まったというかね、うん、身分の上下がもうすでに作られているという。
あったということですね。
あったということですね。うん、で、この吉野ヶ里遺跡からね、こういうものが発掘されているんです。これ服ですね。
はい。
で、ちょっと見ていただきたいのが、右側の服と左側の服、ちょっとこう、デザインが、
違いますね。色合いとかも全然、
はい、ですね。実際に染色した布が出てきてるんですね。
はい、
例えば紅花で染色したりとか、うん、あるいはその、まあ、当時の、なんだったかな、貝か。貝を、まあ、潰して染色した染め物、なんていうのがこう出てきてるんですね。うん、
はい、
まあ、つまり、色違いの服を、まあ、着ているということなんですね。で、これがまあ、どういうことかと。まあ、色をつけた服と、色をつけてない服が、同時に出てきているということは、ね、やっぱり、色付きの服を着ていた人と、色付きの、まあ、染色されてない、ただの編み込んだだけの服を着ただけの人っていうのが別々にいるっていうことを意味していることになりますよね。
はい、うん、はい、
つまり、身分の高い人は、きちんと染めた、ね、染め上げた、まあ、綺麗な色の布を着て、身分の低い人は、まあ、染色されてない。うん、ただ、折り込んだだけの服を着ていると。はい、 まあそういうことの裏付けでもあるんじゃないかと思うんですね。
はい。
石破神殿には、ね、大小となく、まあ、つまり身分の上限なくというね、うん、一文が書かれてるわけですけど、ってことは、じゃあ身分があったんだと。
うんうん、
で、出てきた、まあ、遺物の中にね、染め抜かれた服と染めてない服があるってことは、うん、ここはね、やっぱり、まあ、偉い人と偉くない人がいたんじゃないかということの。
もう区別されてたんですね。
ですね。つまり、魏志倭人伝に書かれてた通りのね、うん、ことがここでもまた裏付けられるわけですね。
はい、
まあ、これはね、実際に紅花で染めた、服なんですね。
はい、
で、まあ、下の方に書いてる、まあ、下戸の服装というふうに書いてますけど、下戸っていうのが、ね、今で言う、今は下戸ってね、お酒飲めない人のことを言いますけど、当時の言葉で言うと身分の低い人のことを言うんですね。はい、で、まあ、そういう人たちは、何にもね、染めてない、こう、ただ布の真ん中だけこう切って、うん、
はい、
そこからこう、こうね、頭をこう通る。
スポット
こ
うね、
うん、スポット。関東医というね、魏志倭人伝には書いてありましたけど、まあ、四角い布の真ん中だけ切り込んで、うん、そこから頭をスポット通すというね、うん、まあ、そういうものも発掘されているんですね。次のページの資料をちょっと見ていただきたいんですが、
はい、
まあ、そういうふうに身分の上下があるということになると、つまり話し合い、
うん、
なんかの時にはね、まあ、身分が、二階級だけってことはないと思うんですよ。やっぱりこう、何階級かあるんだろうと思う。
順番にね。
順番に。王様がいてね。
はい、
まあ、王様って今で言えば、まあ、族長というかね、うん、その村長でしょうけど、うん、まあ、当時の言葉で言えば王ですよね。
はい、
がいて、まあ、そのね、親戚でしょうね、おそらくね。高貴な人たちがいて、まあ、その向かい側に、ちょっと違う、ね。何種類かの染め物があるってことは、うん、それぞれの服で、階級を表してたと思うんですね。
はい、
で、まあ、こういうふうに、この写真のようにですね。これは吉野ヶ里遺跡で撮った写真ですけど、はい、王族を中心として、まあ、その絵をね、こう動かす、まあ、大臣の人とかね、うん、まあ、それを実際にこうね、する、その、なんていうか、事務官のね、うん、ような人たちが、
はい、
おそらくこう、いて話し合いが行われてたんじゃないか
と。そうですね。う
ん、
まあ、写真を見る限り、5色ぐらいですかね。色合い的には5つぐらいこう分かれてますね。
はい、いくつか染色された、
はい、
まあ、染めた布というのが発掘されてるんですね。だから、まあ、何階級かあったんだろうということになるんですけど、うん、こういうね、大広間の写真がこれ撮ってありますけど、実際にね、こういう、まあ、杭がこう打ってあるじゃないですか。建物を作るとき杭を打つでしょ。はい、今度大きな建物がそこにあったということがもう分かってるんですね。
う
ん、
ああ、跡がもうね。
跡があるんですね。うん、だから、あながちね、想像だけじゃなくて、やっぱりその資料に裏付けられて、うん、こういうふうな大きな建物があって、まあ、今で言えば何でしょうね、体育館みたいなところでしょうかね、うん、会議室というかね、はい、まあそういう大きな会議室があって、そこにみんなで集まって、
はい、
いろんなことをね、方針を決めたんじゃないかと思うんですね。うん、で、まあ、ほら、後年の我々からするとね、弥生時代にと思うかもしれませんけど、うん、一番最初に紹介した杭をね、こう打ったりとか、まあ、灌漑設備、堀をね、こう、作ってるというところを見るとね、かなり大規模に、
うん、
まあ、みんなでやらないとできないことがたくさんしてあるわけですよね。一人二人でやれるようなことじゃなくてね。ということは、みんなで話し合って、まあ、その税金をみんなで取ってね、集めたお金を使って、まあ、大きな集団が動かないと、うん、あんな風な工事はできないですね、
はい。
ですから、我々が想像するよりも、はるかに、もう社会っていうのが出来上がって、
ね、
そうそうそう。で、ちなみにね、この時代、ヨーロッパはというと、ローマ帝国時代。
おー、そうなんです。同じ時代。
そうなんです。
はい。はい、
だからもうローマ帝国というと皇帝がいてね、うん、元老院があって、話し合いがきちんとされて、はい、なんですか、建物も、はい、コンクリートがもうすでに発明されてて、はい、ね、水道橋とか、ね、石でできた、こう、道とかね、
はい。
もう完全に組織化された社会じゃないですか。うん、ですから、弥生時代ね。まあ、日本で言えば弥生時代だけども、弥生時代の人が遅れてるかって言うと、そうでもね、もうほぼ我々と一緒の。う
ん、
ね、
基本形はまあ、できてたわけかもしれませんね。そうそうそう、
だから、驚くべきことじゃないんですよ。すでにもう、人類はローマ帝国に達してるわけ
ですね。そうですね。そうやって世界を見ると、また、すごいですね。そうそうそう、なんかいろんなギャップとかが見えたり。
そう。で、日本はね、まあ、その当時からすれば遅れてたかもしれませんけど、うん、社会が形成されて、おお、すごいなと思うかもしれない。当然の話なんですよね。うん、そしてね、魏志倭人伝に書かれている通りに、うん、やっぱり身分の上下があったということが証明されているわけですよね、うん、はい。それからね、中でこう、進んでいくと、今度はお墓があります。
はい。はい、
これ有名な亀館ってありますでしょ、
うん、亀館、ね、はい。
人が亡くなった時に、
はい、
大きなこう壺といいますかね、はい、まあこれが後年には棺桶になるわけですけど、はい、まあ亡くなった時にこの大きな壺の中に人を入れて埋葬するわけですよね、
うん、はい、
ですね、ちょっとこの絵を見てもらいたいんです、はい、まあお墓ですね。でね、お墓をこうずっと進んでいくと一番奥にちょっとこんもり盛り上がった山が作ってあるの分かりますか、
はい、ありますね。
ちょっとここから矢印をしてるんですけど、
ずっと絵で、
で、
はい、
でその手前のところには亀缶がこうねゴロゴロゴロゴロゴロ、
いくつもあるんですよ
ね、はい、その一番奥のこの山は、うん、まあ墳墓というんですね。まあこれが後に古墳というふうになっていくんですが、まあ古墳ってね、その大和時代のお墓のことです、はい、それと区別するためにこの時代のものはね墳墓というふうに、
あ、
まあ呼び方がちょっと違うんです
ね。呼び方違うんですね。
違うけど、まあ要するに、うん、山のようにこう盛り上げた、うん、まあお墓ですよね、
はい、
で注目してもらいたいのはね、このお墓に埋葬された人の密度、
うん、
これずっと写真を進んでいくと、はい、墳墓の王家に近づいた
ところ、いっぱいありますけど、はい、これ
そうそう、はい、で墳墓の中がね、これ博物館になってまして、
はい、
中に入るとまあその当時発掘された
お、
まあ、写真がね、
はい、
そのまま発掘されたまま残されてるんです、
はい、
でどうですかこの亀缶のね、この密度というかね、
はい、
手前の方の亀缶はゴロゴロゴロゴロ置いてあって、
はい、
まあ隙間に空いた隙間にどんどん埋葬していったって感じですけど、うん、この墳墓の中に埋葬された亀缶は、うん、非常にそのガラガラ空きというかね、うん、隙間だらけというか、
つまり密度が違うんですね。
違うね、そうなんですね。
ってことはその階級によってってことなんですかね、
う
ん、
これもやっぱり階級をね、うん、表してるんじゃないかと思うんですね、うん、まあつまりね、まあ一般の、まあこれ亀缶に入るというだけでもきっと身分が高いんだろうと思うけど、うんうん、まあやっぱりここにね、何らかのその階級の上下があるんだと思うんですね。だからゴロゴロゴロゴロ亀缶をね引いて、まあここはまあ今で言えばお墓のゾーンでだろうと思いますけど、はい、亡くなった時にねお墓に埋葬した人の数と、
うん、
墳墓の中に埋葬された人たちの数は明らかに違いますよね、うん、ってことはこの墳墓の中に埋葬された人たちはおそらくね王じゃないかと思うんですね、うん、王か王妃かね、
はい、
まあそのまあ国というかね、今で言えばまあ村でしょうけど、まあそこの族長と、うん、のみがここのね墳墓の中に埋葬されてるんじゃないかと、
うん、
ここにもやっぱり身分の上下があるということが、はい、まあ示されているわけですよね。これまた魏志倭神伝に書いてあった通り、ね、やっぱり身分の上下に関わらずというか、この頃身分の上下がすでにあったんだということも、うん、この遺跡からやはりこれも裏付けられることじゃないかと思うんですね、
はい、あいつよろしく伝えてくれよ、今ならホテルで寝ているはずさ、泣いたら窓辺のラジオつけて陽気な歌でも聞かせてやれよ、アメリカの貨物船が桟橋で回ってるよ、冬のリビエラ男ってやつは港別れの気配をちゃんと呼んでて、上手に隠した旅行 外した指輪と酒の小瓶さ、優しさが霧のように白の木を濡らして、
そしてまあ、亀缶ってね、歴史の授業で習ったと思いますけど、こんな風に僕ね、近くで見て初めて分かったんですけど、亀缶を2つこう組み合わせてるんですね、向かい合わせに。半分だから、まあ、壺の中に僕、人が埋葬されてるんだろうと思ってましたけど、はいはい、その壺を、まあ、なんていうか、右と左からこう接着して、はい、大きなこう、棺桶みたいなものを作ってるんですね、うん。だから、あ、そういう風な作りになってんだと。うん、まあ、これがほら、後年ね、棺桶になっていくわけだけど、棺桶ってこう、長方形じゃないですか。亀棺を2つ並べると、合わせると、か、ね、か、あの、棺桶みたいな形になる、ね。うん、はい、だから、これが、まあその原型なのかなとね、うん、思ったりして、あ、なるほど、二つ組み合わせて作るのかと、ね、うん、ちょっとこうね、納得する。
そうですね。
なるほどね、
と。なんでこの形だったんでしょうね、また。
だから土器ってのがもうすでにあるわけですね、うん、はい。まあ土器は縄文時代からありますけど、だから大きな壺を作る技術があったんです、うん、はい。ただね、これ、まあその現地に行って僕は実際この土器を見たんですけど、はい、かなり薄く作ってあるんですよ。
あ、薄いんですか。
薄いんですよ。だから、まあそういう薄く作るって難しいと思うんですよね。はい、大きな土器を薄く作るってね、うん。小さな土器は薄く作れるんでしょうけど。で、その薄く作ったっていうのが弥生式土器の特徴でね。まあこれどうやって作るんでしょうね。こんな大きなやつ。僕らろくろで回しながら作るんだろうと思うけど。
薄く、しかも。
そうそうそう。で、それをこうね、伸ばしていってこう大きなを作って、はい、まあこれをこう焼く技術もあるわけですね。
そうですよね。
そういう風にして作ったんだろうと思う。ね、で、大きな壺を作る技術があったから、はい、大きな壺の中に人を入れて、はい、埋葬したんだろうと思う。だけど、まあ、いわゆるその下戸というかね、うん、一般の人はそのまま土葬だったと思いますよ。はい、だから、こういう亀缶を使ってね、
うん、
埋葬するだけでも、まあ、おそらく身分が高いね、支配階級の人だろうと思いますけど、うん、まあ、こう二つ合わさってね、うん、ったところにこう埋葬するって言ったら、まあ、これはもう超トップですね、
うん。そうですね。
の方だけじゃないかなと思いますけど、だからまあまあ現地に行ってね、こういう実際のものを見るとね、あ、二つ組み合わせてんだなと、
はい。そういうところまで見ることできるんですね。
そうそう。
このじゃあ近くまで入って見ることできるんですね。
そうそうそう、ね、ここに横に通路がありますでしょ。はい、だからこう通路が張り巡らされて、その、はい、そこからガラス張りになってるんですよ。うん、遺跡がね、
はい。
そこ上からこう 見れる。で、その温度とか湿度もなんか保たれてます。はい、まあ、ちょっとこう湿度が高く調整されてるんですけど、うん、もうその非常にね、その質の高い博物館
なんです
よ。
さっきこう、薄いっておっしゃいましたけど、どれぐらいの感じなんですか？
どうでしょうね。
1センチぐらい。
1センチないと思います。
そんなに。
はい。ちょっとびっくりしましたね。
びっくりしますね。はい、パッとイメージ見た感じ、ちょっと分厚い、ごついのかなと思ったんですけど。だから、
なんていうかね、ほら、まあ、その当時の技術で言えばね、はい、分厚いのしか作れるわけないじゃんと思うじゃないですか。薄っぺらなんですよ。もうそういう高度にね、加工する技術があるという。
やはりこう、繊細な日本人。
この頃からやっぱり
ったんでしょうかね、
凝ってるわけで、ね、はい、なるべく薄く作ってやろうとね。うん、まあそういう技術をね、まあ、見て取ることができますよね。うん、そしてまあいよいよその、卑弥呼の話に、ね、はい、なりますけど、この魏志倭人伝に有名な、ね、うん、国々は共立し、一人の女子を王としたと。なお、卑弥呼という、まあ、書いてありますよね。この、まあ、共立しっていうのがちょっと、
ね、
しばし感じますが。まあ、今回はそれをちょっと置いといてね。まあ、なお、卑弥呼というと。で、鬼道、鬼の道ですね。まあ、おそらく柔術と思いますけど、鬼道を行い、よく人々を惑わせると。惑わせるというのは、まあ、当時の言葉で言えば、まあ、先導するというかね、導くという意味だと思いますけど。うん、年はすでに年配だが、夫や婿を取らず、弟がいて国の政治を助けていると。で、卑弥呼が王になってから、卑弥呼を見た者は少なく、千人の女が身の回りの世話をして、うん、ただ一人の男子がいて、飲み物や食事を給仕したり、命令を伝えたりするため出入りしていると。で、卑弥呼のいる宮室は、廊間や城柵が厳重に作ってあり、兵が常に武器を持ち、警護していると。まあ、こういう一節がありますからね。はい、吉野ヶ里に行くとね、ちょっとその次の写真を見ていただきたいんですが、
はい、
おまさにね、
はい、
廊間や城柵が厳重に作ってありって、
はい、
この通りじゃないですか。
すごい、ちょっと上から 図を、写真というか、
はい、そうですね。ここはね、吉野ヶ里遺跡の中でも、その、まあ、最重要ポジションというかね、はい、ここ見ての通り、柵の中にまた柵が。
また柵が二重にありますね。
そうなんです。でね、入り口見てもらいたいんですけど、はい、ここ L 字型になってるの分かりますか？はい。だからまっすぐじゃなくて、
うん、
そうそうそう。どこのお城に行っても、はい、ね、現在というか、ま、信岡のお城もそうだけど、まっすぐは、にはなってないんですよね。必ず L 字型に、くの字に曲がって、中に入っていくようになって、はい、つまり、こう、敵が攻めてきた時に、ま、うん、っすぐだと、もうすぐ突破されてしまうから、はい、L 字型に曲げて、
そこすらもうちょっとこう、
そうそうそう、そこで時間稼ぐというか、はい、L 字型になると、ね、周りに、ね、その、味方を配置して、うん、まあ、槍でいるとかね。うん、まあこの当時は鉄砲はないからだけど、まあそういうふうにこう少しね、その時間を稼ぐ、あるいは攻撃することができるわけですよね、はい。で。これもそのようになってるんですよね。注目していただきたいのは、その隣の建物、下に僕写真撮ってきたんですけど、はい、ここにね、うん、まあこの大きな、なんですか、会議室のね、まあ今で言えば体育館みたいなところの、隣にちっちゃな家があるんですよ。
うん、ありますね、はい。
これはもう実際にこういうね、区域がこう売ってあるんで、はい、ここに建物があったということが分かってるんですけど、どうやら巫女の家だというふうに言われてる。つまり、はい、王で、まあ王様であってもね、まあ族長であっても、縦穴式住居に住んでるんですよ。
はい、
その地面を少し掘って、はい、で、上にこうね、まあ、藁で屋根を乗せた家に住んでるんですけど、ここだけね、高床式の家なんですね。はい、で、この当時、高床式の家はすべて、穀物を、保管するための建物なんです、はい。つまり、板を作る技術がまだあんまり発達してないね。うん、だから木を切り出すことができても、それを板状にするっていうのは、なかなか難しいわけですね。うん、だから、限られたことにしか使えないんですね。はい、全員が板の上に、ね、まあ僕らは思うわけですよね。その地面にね、寝泊まりせんでも少し上げて高床式の家があるわけだから、そこにみんな住めばいいじゃん、うん、思うけど、それほどまだ板がたくさん作れない。だから、ここにね、高床式の家があるっていうのはちょっと奇妙なんですよね。はい、
ああ、そっか、う
ん。つまり、ここは巫女の家だったんじゃないかと言われてるんです。
はい。
まあここに住む人は、当然食べ物はね、全部外から。出し入れしてもらえる人。はい、で、僕はこの、巫女の家の中に実際入りましたけど、
はい、
まあ、どうですか、この、放送に使うブースぐらいの。
広くはない、
まあ。広くはないです。まあ、今、4畳半ですよね。はい、4畳半もないから、もうちょっと狭いかもしれません。うん、で、まあ、それぐらいのスペースなんですが、はい、まあ、当時はね、自分の個室があって、うん、もうここから出ないということになると、まあね、もう、どえらい人しか、当然使わない、
うん。はい。
で、まあ、王族の人といえども、この、ね、その、柵の外側に、外側というか、うん、まあ、最も大きな柵の内側ですけど、この内側の柵の中には会議室しかないわけですよ、ね。
はい。
まあ、会議終わったら、まあ、自分の家に帰るわけだけど、ここのね、隣の家だけは、まあ、別個に作ってあるんです。うん、これが休憩所っていうことはないでしょ。
うん、そうですよね。
誰かがここにいて、うんね、ここにいなければならない人が、ここに住んでる、はい。
住んでたってことですね。
うん、ですね。おそらく巫女の家じゃないかとこう言われてるわけですね。ですから、まあ、卑弥呼っていう言い方もね、まあ、卑弥呼っていうのが本名じゃなくて、まあ、姫巫女だとか、まあ、日の巫女だとかね、まあ、巫女、ね、だと思うんです。うん、要するに、その当時の中国人がね、来て、あの人はなんていう人かと聞くわけですね。あの人は姫巫女さんですと。巫女さんですと。言ったのをこう書き留めて、はい、まあ当て字にしたわけでしょ。
はい、
でそれが卑弥呼で書かれてるわけ。うん、だから、おそらくどこの村にもね、まあ村というか国にも、巫女さんがいて、
うん、
その人が、まあ政治に深く関わってね、うん、今度いつ田植え始めましょうかと。うん、こう聞くと、まあもうかしこみかしこみ、何月何日がいいでしょうという風な、うん、
はい、
まあ政治形態だったんじゃない
か。はい、なるほど。
夜明けだね、青から赤へ色移ろう空、お前を抱きしめて別れる。真剣に聞くなよ、でも
だから女性、
ね、おそらく女性だったんじゃないでしょうかね。
ということはこんなあの女性がそういうふうな、うん、大事な役割を、
そうなんですよ、
担ってたという。
これは僕の想像だけど、うん、はい、日本の神話でね、まあ天照大神が一番、うん、まあ偉いというかね、一番最上級の神様じゃないですか。天照大神女性ですよね、うん、だから日本の神話では女性が最上級の神とされている、うん、こういうのってね、多分この巫女さんから始まったことじゃないかと思うんです、うん、はい、だからまだね、日本の歴史が始まる前から、うん、やはりね、女性がいろんなことを決めてる社会だったんじゃないかなというのが僕の想像なんですよね、
は
い、
そうですね。
で、またその言うように女性というのがね、こう、うん、日本の社会では非常に大きなウェイトを占めてたと僕は思う、
うん、もうどのタイミングでこう逆転というか、男性が将軍だのこうな
った、ね、あの戦いというものがこう積み重なっていくとね、うんうん、やっぱりその男性同士の争いなわけじゃないですか、はい、だから男性型の組織がだんだん作られていくわけでしょ。それからね、やっぱり 今もそうだけど、やっぱり男性優位の社会になったんじゃないかと思うんですね、
うんうん、
だからまあ元々はやっぱり女性がその、ね、ウェイトの高い社会だったと日本はね、うん、思います、
はい、
うん、だからまあここが邪馬台国だったかどうかはわからないけど、はい、まあその当時こういう風なね、作りのまあ村がいっぱいあったんでしょうね、うん、はい、石破神殿にも書いてありますよね、このなんとかの国なんとかの国なんとかの国って二十何個の国があるとか、はい、まあ書いてありましたけど、だからこういう集落がいくつもあったんでしょうね、うん、おそらく。
そうですね、うん、で生太郎先生、ここの吉野ヶ里遺跡って、
ええ、
を自由に入ってこう見学できる施設なんですか。
まあ自由というか、もうお金、
はい、
入場料払って入るんですけど、そうそう、中はもう自由に見て回れる。非常に大きい施設なんですよ。はい、だからまあ一回りするの相当時間かかるけど、まああの順を追ってこう行けるようになってますので、はい、もうぜひね、あの見に行かれたらいいかなと思いますけどね。
進撃の巨人って知ってますかね。
はいはいはい、
あのイメージ。
そうそうそう。まあ、いわゆるその、
兵が。
そうそう。あれほら、ヨーロッパのね、はい、あの街をそのまま、まあ、そのイメージで書いてあると思うけど、はい、その当時ヨーロッパもやっぱり城壁というのが周りに巡らされて、はい、つまりこう、敵の侵入に備える街になってるんですよね。
はい、兵をね。
はい。ね、僕は、この番組でも何回か話したけど、昔ね、子供の頃ドイツに1年いましたけど、やっぱり僕が住んでた町のね、外れにも城壁があるんですよ。で、それが町ずっと一周になって、
うん。
で、もう今はその城壁の外側まで町が広がってますからね、はい、全然意味はなしてないけど、うん、その頃でやっぱ思ったんですよ。あ、ヨーロッパの町というのはみんな壁で囲まれてんだと。はい、で、ね、まあそういうふうにして、こう内側と外側を守ったんだなとね。で、その名残が今もやっぱり、どの町にもあるんですよ。
はい、うん、
だからおそらく、ね、この吉野ヶ里も同じようにね、はい、敵の侵入を、要するに敵がいるってことですよ、
う
ん、敵がいるから守らんといかんという概念が生まれてきたわけですよね、はい、うん、まあ、そしてね、現地に行ってね、思ったんですけど、このイラスト見てもらいたいんです、
はい、
例えばね、
はい、
まあ、今はもう延岡はこういう町ですけど、何にもなかった頃をちょっと想像してもらいたいんです、
はい、
海があって、川があって、山があってね。で、まあ、まだ手つかずの原野と、うん。まあ、松田さんが町を作るとしたら、どこに作りますかということになるわけですけど。
その自然の中の、自然の中、ね、場所で。
今からここに住もうと。まあ、例えばキャンプしようと。うん、
はい、
このね、まあ、何にもない原野の中でね。
はい、
そしたら、どこにキャンプ張ります？
やっぱ水は確保したいので、
ですよね、うん、
川辺の近くとか、
水際
ですよね。
まあ、森の中っていう人はいないと思うんですよね。うん、
ちょっと不便ですかね。
ちょっと怖いじゃないですか、
はい、
森の中ね。 な何があるかわからない、はい、やっぱり水が確保できる、うん、川沿いか、はい、あるいは海沿い、まあ僕やったらやっぱり海沿いかな、うん、あ食料がね、はい、海のものから山のもの取れると、はい、そうなるとね、ここのイラストにまあ後ろが山で前が海で、
はい、
その間にこう台地がちょっとあると最高と思いますね、
うんうん、
吉野ヶ里に行ったらね、あのちょっと周りより高いところにこの集落が作ってあるんですよ、はい、ということにね、まあ、ちょっと気がついてね、あれと、ちょっと高台なんだと、
うん、
で高台からこうね有明海の方を見ると今は町が広がってるんですけど、うん、まあ、その当時一段低いところは全部海だったんですよね、うん、でその下の図を見てもらいたいんですけど、はい、6000年前 の、はい、あの九州の地図が書いてありますけど、うん、この吉野ヶ里っていうところは、はい、有明海の海際というかね、
そうですね、はい、
海辺なんですね、
うん、
で海辺からちょっと高い台地のところに町があって、はい、後ろ側がまあ瀬振山というね、あの山が広がっているんです、
はい、
つまり後ろが山、前が海、その間にある台地がこの吉野ヶ里、
はい、いいですね。
まあまず町作ろうと思ったらそこに作ります
ね、環境ね、バッチリ
でしょ、はい、ここに町を作ったというのはね、あ、なるほどと思うわけです、うん、必然的なことだなと、偶然ここにねあるわけじゃなくて、やっぱりここにあるべき、
意味があってというか、選ばれてというか、
そうなんです。で、そのね、地図をこう見ると海辺ってことはわかるんですが、昔のね、次のページの地図を見てもらうと、この下のね、
はい、
等高線という、まあ段差をこうつけた、
はい、
あの地図がありますよね。ここってね、山の尾根の張り出し、
うん、
まあ、つまりこう山ってこういうふうに、まあ、ギザギザでに尾根がこうあるわけじゃないですか、はい、そしたらちょっと高いところに集落があるってことは、隣のこう山のこうギザギザの海辺にこう突き出したところもにも村があったはずじゃないかなと思うんですよ、はい、まあ、山からほら海になるときに一直線ってことはないですよね、
はい、
やっぱこう山ってのはこうなんていうか、せり出したとことね、うん、引っ込んだとことあって、波にこうなってるわけでしょ。は
い、う
ん、で、その波々のとこの、海に張り出した部分には、ちょっと大地になってるわけだから、うん、そこに次の村が隣に、
ね、それぞれのね、
ね、はい、あって叱るべきじゃないですか、うん。そうするとね、やっぱ隣の大地にも遺跡が出てるんですよ。
やっぱりそうなんですね。
そうなんです。ってことは、これが、はい、ね、もう、いわゆるその、国の始まりというか、うん、村の始まりというか、一つの大地のところに村がありました。隣の台地にも村がありましたと。その向こうにも台地がありました。それぞれに出てくると、うん、まあ当然争いというかね、
はい、
ねえね、こっちの方がいいんだと、あっちの方が悪いんだと。向こうの方がなんかいいね、米作っとるよと。征服せないかんなということになると、うん、これ連合し、ね、やっつけて征服して連合していく、
はい。
だんだん国がほら大きくなっていく。
そうですね、より自分のところを
大きく。そう、うん。いうことが始まっていくんじゃないかと思うんですね。はい、それがね、こう、台地から見ると隣の台地がこう見えるわけですよ。うん、あら、あそこの方がね、隣の芝生が青く見えるという。
まさにそういう、
ね。もうこれ、まあ、今もそうですよね。ああ、ちょっとあそこはいい土地持っとるねと、
と、うん。お互いに多分持ってるんですよね。
そうなるでしょ。となると、やっぱりこうね、争って手に入れないかと、うん。手に入れると、今度は連合して大きくなると、うん。で、また大きくなると。これが国じゃないかと、僕は、現地に行ってね、うん、思いましたね。
へ、
うん、ああ、そういうことかと。
うん、いや、話を聞いてるだけでもワクワクしてきましたけれども、実際見るとね、
そうやっぱりね、見るとね、その聞くでは大違いというかね、はい、もうまあ、その文章だけ読んでるとね、うん、まあなるほど、頭には入るんだけど、まあ実際に行ってみるとやっぱりね、そのまあ今も昔もそうだけど、心が駆り立てられるというかね、うん、やっぱりはそうやってね、国ってのは始まっていったんだなと思います。それでちょっとこれ最後のね、
はい、
紙なんですけど、これはちょっとね、僕は動画から分からないんですけど、今まで話したその最重要な建物、
はい、
巫女さんがいるってね、会議室があったりとか、だからそれをちょっと北に行くと、墳墓、まあお墓があるんですよね。それとね、一番南の方には、まあ先ほど話に出てきた、うん、その海岸沿いのね、昔の海岸沿いだったであろう、はい、一番その高台の端っこに、もうちょっとこんがり盛り上がった、まあ、山みたいなのを作ってあるんですね。はい、でそこも祭壇だったんじゃないかと言われてますけど、これらのものはね、一直線に結ぶことができるらしくてね。 まあそういうふうにこう、はい、直線上にこう建てられたんじゃないかと、はい、作られたんじゃないかと、その町を作るにあたってね、計画的に、
はい、
あの大事な建物はこことこことこことここと、ね、一直線に配置したんじゃないかというふうにこう言われてるんですね。まあこれが何を意味しているのかとかね、まあ必然的にこうなっているのかはちょっと僕もわからないけど、あのこの吉野ヶ里っていうのはね、弥生時代をまあ始まりから終わりまでずっと人がここに住み始めた時から少しずつ少しずつ拡張していった跡が残ってるんですよ、はい、だから一時代の遺跡じゃなくてここに何代もこう住んでいったことがここに証明されてるんですね、はい、だから最初にできたところから始まってどんどんどんどん拡張していったということがここに、まあ、遺跡にも証明されてるんです、はい、だからまあね、最初に住み着いた人たちが何世代にもわたってここを開拓していったというふうな、まあ、歴史もこうね、ここには刻んであるんですね。
いや、佐賀県ですか、まあ、同じ九州なのでね、
うん、
なんかこの興味のある方、ぜひね、行かれてみてもいいかもですね。はい
は
い、
そしてね、これも一番最後なんですが、うん、はい、先ほどの九州の昔の地図をね、ここだけもう水が入って、有明海はこんだけ大きかったんだろうと、うん、この吉野ヶ里は、海辺だったんだろうという話をしましたけど、はい、ちょっとね、この、ここから南の方を見てもらいたいんです。大和って書いてますね。はい、まあこれ今、
門
で大和、はい、まあ福岡県の大和郡、はい、大和町のことですが、ここ柳川なんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
柳川もやっぱり水際というか、はい、海際というかね、
はい、
有明海の海辺、うん。まあ今でも有明海の海辺ですけど、その当時もそうなんですね。うん、やっぱり今僕が話してきた内容からすると海辺に町は作るし、うん、後ろにこう山があるところに、まあ、町っていうのは作ろうということになるわけです、うん、そこに国ができる、村ができる、国ができると、うん、大和郡大和町もその条件にぴったり合ってるわけです、
ね、
ここが邪馬台国だってもおかしくないですね。僕はまあ山大国は柳川にあったんじゃないかと、
はい、
かつて ね、この番組で言いましたけど、
はい、
まさにこの、うん、吉野ヶ里のような国がいっぱいその当時他にもあったと思いますけど、その一つがこの大和ってとこにあって、うん、これが山大国だと思うんです、うん、
いやー面白いですね。
もうね、僕は吉野ヶ里ってますます確信しました、
はい、
間違いない
吉野ヶ里遺跡に実際に行かれて、
はい、まあやっぱりね、はい、まあ、番組の中でもお話したけど、まあ見ると聞くでは、ね、大違いというかね、ただの知識として知ってたことがね、実際に見てみると、まあそういう風に作ってあるというのもね、あるかもしれない、施設側のね、石は神殿よりに作ってあるということもあるかもしれませんけど、やっぱりその実際に発掘されたものを元に作ってあるわけですから、やっぱり見ると聞くでは大違いでね、実際見てみるとね、最初にお話したように、もう弥生時代に本当にタイムスリップしたかのような感じで、ね、もう本当にね、まあ、感慨深かったですね。だから、まあ、他のこともみんなそうでしょうけど、見ると聞くでは大違いでね、聞いただけとか、報告だけじゃなくて、実際に現場に行って見てみましょう。こういうことですね。
はい、私も非常に興味がありました。延岡教室病院で吉野ヶ里遺跡ツアーがあるので、
ぜひ
行ってください、ぜひ。
みんな興味あるかな。
はい、まあ、今日は楽しい話ありがとうございました、
はいはい、どうもありがとうございました。
バスキスタース、それは何ですか。この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。